人生の中でいろんな壁を感じることがあると思います、まあ、例えば年齢の壁、だんだんだんだん衰えていってできることができなくなっていくという、まあ、そこで壁を感じる。年齢の壁ですから、だんだんだんだんできるようになってその壁がなくなっていくではなくて、どんどん壁が大きくなって、これは大変だと、それでこの壁はもう取れないと思うこともあるかもしれません。まあそういういろんな壁をお互いに感じることはあるだろうと思うんですが、やはり最も問題なのが神様との間に壁を感じる。人と人との間でもいろいろ壁を感じることはあると思うんです。あの人のことがよくわからない、あるいは分かってもらえない、そういう壁。その壁が神様との間に特に感じる。神様のことがわからない、あるいは本当に神様は私と共にいてくださるのか。私たちと神様の間の壁は十字架によって完全に取り除かれたはずなのに、それでも神様との間に壁を感じる。あ、これが良くないのか、あれが良くないのかと、その壁を感じたときに、私たちは自分で何とか、その自分の背中に問題がある、その壁を何とか取らなければいけない。もうそうではないということをまず知っていただきたいんです。壁を打ち破るのは私たちではない。十字架がその壁を打ち破られた。その神様は続けて壁を打ち破ってくださる。ガラテヤ人への手紙の3章に次のように記されています。少しお読みします。新約聖書の377ページのガラテヤ人への手紙の3章の2節と3節をお読みします。ガラテヤ人への手紙の3章2節3節、これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。
壁が打ち破られたのは十字架によって、御霊によって始まった。
それをあなたは肉によって完成しようとするのですか。そこに私たちの問題がある。御霊を受けたのは律法を行ったからですか、信仰を持って聞いたからですか。私たちは初めと同じように信仰を持って聞き続けているか。打ち破られるのはどこまでも神様だ。始まりと終わりが本当に同じであろうか。
このエリコの壁を前にしたイスラエルもそうでした。その始まりは神様の奇跡によるもの。そうしてエジプトを出たのに、神様から始まったのに、肉によって完成しようとしたイスラエルは一度見かけられそうになりましたが、世代を変えて、そうして今度はヨルダン川がうず高くなっている、その川を神様はせき止められ、民はヨルダンを渡りエリコンまでたどり着きました。やはりここも神様によって始められました。しかしエリコ、その城壁を前にして、まあ、ヨシアはいろいろと視野にくれていたと思うんですね。ずっと下を向いて、まあ、考えていたんでしょう。目をふっと上げてみると、一人の人が抜き身の剣を持って立っていると。ヨシアは まあ、自分と正対する正面向いて抜き身の剣を持って向いているわけですから、今自分を切りかかろうとしているのか、それとも味方としてやってきたその武力を誇示するために見せているのか、どちらか分からなくなって、あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですかと尋ねると、この人はこう言うんです。いや、私は主の軍の将として今来たんだと。ヨシアは自分のあるべき姿を悟って、顔を地につけて伏し拝むんです。自分がリーダーだ、将だと。あなたは私を助けるのか、それとも反対するのかと、自分がリーダーになろうとしていたが、いや、私は軍主の軍の将、あなたの戦いではない、神様の戦いだ、あなたが戦う、戦闘に戦うのではない、神様が戦闘に立たれる、あなたがどうこうして打ち破るのではない、神様が打ち破る。ヨシアは聖霊で始まったのに肉で完成しようとしていた、その自分を恥じて礼拝します。そしてその姿がイスラエルの勝利を決定づけます。主はヨシアに告げられます。2節、見よ、私はエリコとその王勇士たちをあなたの手に渡した。もうすでに主は勝ち取っておられる。私はすでに世に勝ちました。十字架にかかれる前にイエス様は宣言されています。すでに世に勝ちました。主の勝利はもうすでに決定していて、何事も覆すことができない。その主がイスラエルにそれを渡す。主が私たちと共におられるなら、私たちもまた圧倒的な勝利者、死にさえ打ち勝つ神の子、天国の約束はすでに決定づけられているんだ。私たちはそれを信じて受け取るか、いや信じられませんとなるかのどちらかだ。そのために何をしたらいいのですかという時に、いや信じなさい、それは与えられて受け取るだけです、信じなさい。で、信じるために主は命じられるんです。勝利の条件のためにではない、勝利していることを信じるためにと主は、皆町の周りを回れ、町の周囲を一周せよ、6日間そのようにせよ、7人の祭司たちは7つの羊の角笛を手にして箱の前を進め、何日目にはあなた方が7回町の周りを回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らせ、祭司たちはお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方はその角笛の音を聞いたら、民は皆大声で時の声を上げる。そうすれば町の城壁は崩れ落ちる。そしてその主の語られた言葉の通り、8節を9節を見ますと、ヨシアが民にそう言った時、7人の祭司たちは7つのお羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進み、武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの前を行き、しんがりは角笛を吹き鳴らしながら箱の後ろを進んだ。契約の箱が真ん中にあって、そして角笛を吹き鳴らす者が前と後ろで、武装した者たちが、まあ、そこにいる。契約の箱、これは神様の約束であり御言葉、まあ、神様ご自身とも言えます。この神様を中心とし、またその約束を中心として皆が一つになる。